サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、松崎勝利、足富慎吾、カーズ SP、 畑明でお送りします。
アイカツ特集。
熱量と文字数。
サンキュー達夫です。
優しい雨松崎です。
足富慎吾です。
カーズ SP のカーズです。
ということで今日は足富先生がお話したい。
はい、アイカツ、
アイカツ、アイカツおじさんですか皆さん。あ、カーズさんは女子向けアニメちょっとまだ。
僕はあの一時期見てたんですけども、また一回見なくなったら見なくなる。そう、いつでも見れる内容ではあるんですけど、
まあ、確かにね、
うん、
はい、
アイカツ僕大好きです。
お、
まあ、ラブライブも好きです。結構、まあ、要はサンライズの下僕ですもん。
下僕サンライズのアイドルサンライズ系アイドル最高ですね。
そうですね、うん、え、ラブライブ見てるんですか。
僕まだ見れてないんですよ。あの 好きすぎて最後まで撮っとくんです
よ。あ、そうですか。なるほどね。
あの一気でもう散々ぶひったんで。
ハンバーグです。
最初に人参食べて、じゃがいも食べてから見るんで。
わかる。大事なものは、ね。
そうなんですよ。ほのかちゃん大好きなんで。はい、
さっきまでカーズさんずっとラブライブのゲームやってました。
あのちょっとスクールライブフェスティバルってやって、ちょっと今イベントがありましてですね。
そうですね。
まあそれぐらい結構アイドルアニメとか、まあね、うん、ウェイクアップガールズも好きですし、うん、その中でアイカツですよね。
うん、そうだ。アイカツってまあ元々だからあの。ちっちゃな女の子向けのゲームが元
ラブ&ビリーとか、ああいう
ね、ああいう感じ の,
あ
のカードをスキャンして、まあ、リズムゲームみたいなことをして楽しむみたいなものが、確か2012年の秋からまでテレビアニメで放送されるってなって、最初だって月曜の夜7時半とかからいきなり始まって、
なんだこれ夕方アニメ、
なんだこれはと思って見たら、なんかそのボケなのか何なのかよくわからない、いろいろ設定とかあ
って可愛らしかった
よね、はい、中学生の女の子がそのアイドルになるため の養成所じゃないですけど学校に通うっていうお話なんですけど、
クリスマスツリーをやっぱあの引っ張ってきた時は
衝撃でしたね。
僕その回見たんですよ。あれは、ね、びっくりしました、ね、
あれ教育上よろしくないですか。
木運ぶのにアイカツアイカツ
って掛け声が、
ね、何がアイドル活動なんだろうって。
だから本気でアイドルを目指してる子が勘違いしないかなってたまに思うんですよ。アイドルって大変だなって思う、これ見てアイドル大変だなって思うのかな。
絶対違う。
ずっと好きなんだよね。
ずっと好きで、もう単純にキャラクターも可愛いですし、
これはだからどこまで言っていいのか分かんないですけど、僕アイカツ一番最初立ち上げの時に企画会議行ったんですよ。
おお。
で今まで当時だから水島誠司監督と木村監督とあとシリーズ構成、はい、やってらっしゃる、まあ、あの方が
い
て、
はい、
で、まあ、ちょっとあのブレストやるから来てくんないかみたいなところ で、うん、でまあ、要はなんかまあ裏じゃないけども同じような、はい、まあ、プリキュア卒業した子向けの、
はい、
とアイドルもの的なやつで、うんうん、まあ、ゲームカードっていうやつだと、
はい、うん、
でこれどうにかうまくいけないかっていうので、まあ、アイドルものに考えてるんだっていう、
そういうコンセプト。
だからまあ対象年齢としてはそれぐらいを考えていて、まあ、ちょっと太陽と月みたいな話を俺らちょっとしてたから、まあ、その太陽と月みたいな関係性で、まあ、なんかアイドルを作れないか。
へ、
これね、このアイカツっていうのがあの画期的だったのはやっぱカードを売るっていうことを前提として、うん、コスチュームが変わるってことなんですよね、
うんうん、
はい、で各キャラクターのコスチュームというかブランドがあって、
は
い、で徐々にこう、あの、なんていうの、ブラッシュアップされてって、カードを集める、同じブランドでもいろんな服があったりとかアクセサリーがあったりとかして、はい、それを集めていく、
は
い、これは今までのアイドルものとかだと、あのプリキュアとかもそうなんですけど、うん、衣装は変わらないわけ
です。変わらないですね、
は
い、
基本的には同じ衣装、うん、もうキュアなんとかになりたいんだったらお母さんあの衣装かつてで完結していたのが、うん、
はい、
まあ、これ初めてちょっと衣装が変わるっていうことにチャレンジしたわけです。
ちょっと理由付けができる。
衣装って子供にとっては記号だったわけですから、はい、記号を取り替えることが果たしていいのかどうかっていう大きい挑戦ですよね。
冒険ですよね。
そうそう、まあ、結果的にはこれがなんか当たったことによって今のプリキュア の, その服変わるとかっていう、はい、まあ、ことにも還元されていくと。結構業界にイノベーションを起こしたので、はい、
で、あのアイカツのアニメはその新しいブランドの服を、デザイナー、そう、そのデザイナーさんのところに行って、そうそう、新しい服のカードくださいって頼むみたいな回が何回かあるんですけど、
あるあるある、
その頼みに行く経緯がおかしいからオタクの目に留まっちゃった。
どんな経緯だったんですかそれ。
あの一番最初に目に留まったのは、あのそのデザイナーさんがあのすっごいあの危ないもう高い岩壁の上に家を建てててそこに住んでるから、
おばさんなんだよ。
そう、あのそこまで崖を登っていかなきゃ
いけない。どう成り立ってんだよ、あの人はどう成り立ってんだよ。衣食住どうしてんのか分かんない。
で最終的にはあのエレベーターあったのにっていう落ちて終わるっていう、そこがやっぱなんかあれこれなんかただものじゃないぞ感がこのアニメ。
あれはイチゴちゃんだっけ。
確かイチゴちゃんが系登ってます。
そうだね、
世界観変じゃないですか。
ちょっと変なんですよ。だから
上級者向きですよね。
上級者向きと言いつつ、いわゆるそのダンスレッスンだとか、あと体力作りのためにその走ったりとか、うん、そういうのはまあよく見られるけども、うん、崖登るのが果たしてアイドルとしての成長につながるって
聞いたことない。
すごいすごいなって。
指先の力を鍛えるっていうこと
で。でもあの崖界はもしかしたら大野さんが脚本だったかもしれない。ちょっとマクロスとかやってた人結構なベテランの脚本家さんがやってて、割とこう 大時代がかったなんか脚本だったような。あれ大野さんが確かあの回か、もしくはそのさっき言ったクリスマスツリーをみんなで作
ってくれ
るぶっ飛び会を どっちかをやってた
のなんで大御所がそんなぶっ飛びをやるの
か。どっちにしろ
どっちにしろ
あのクリスマス劇にダイブする回もありましたし、
あ何それ、
とっても大きなクリスマスケーキが あってじゃあ最後にいちごちゃん、あ主人公いちごちゃんにあの仕上げようっつって、いちごちゃんが高飛び込み台みたいなところからケーキの頂上にダイブして、はい飾り付け完了みたいな。何それ
分かんない。でもあれ、ああいうなんか大味なところが意外と子供に響いてるんでしょ。
そうだね、はい、いわゆるアニメ初心者たる子供がハマってるわけですよね。
だって俺らですら、うん、はい、あの木をねトラックで運ぶとか引っ張るっていうのが脳裏に焼き付いてるわけじゃないですか。、はい、子供ももしかしたらそうなのかなってちょっと思わなくもない。
だストーリーを完全に追わなくてもいいような、うん、なんとなく見れる感じっていうのがもしかしたら本当に子供向けのいいところかもしれない
ですね。結構プリキュアとか特撮って全部そうですよね。うん、1週間抜かしてもまだ乗れるっていうこの敷居の低さは、
一応1話完結で、
そうですよね、うん、1回見逃すと分かんなくなることじゃないと。
そうで、アイカツも、まあ、1話のインパクトがでかかったりするとやっぱずっと脳裏に残ってたりとか。
クリスマスツリー運ぶ回の次の週の正月回がいちごちゃんが太って痩せるっていう。
そうですね、
激太りするんですか。
そうお餅食べ過ぎちゃった
アイドルが太るっていう
昭和のアニメなんだよね。
あともやっぱ女の子のタイプもいろいろとあの分かれてまして、その主人公の、まあ、いちごちゃんと、まあ、いつも一緒にいる葵ちゃんって子は割と正統派っぽいアイドル。
葵ちゃんが俺すごい好き。
アイドル博士、
赤と青。
いやだからあれね、ちょっと面白いなと思うのは、アイドルについてすごく詳しい、まあ、ちょっとオタクっぽい女の子がアイドルになるっていうのが、はい、平成だなと思ったんですよね。
そうですね、 AKB にもなんかそういう子いますもんね。確か AKB すごい好きで、
アイドルマニアのアイドル、そういうメタな存在ってあんま今までいなかったから。うん、とはいえ博士っぽいキャラじゃないんですよ。
そうなんです、なんか本当に見た目は本当に可愛いやし、
姉御肌というか、昔で言うとだからあれです、あの鬼面組におけるウルチエみたいな
分かりやすい
ポジションの女の子で、そうなんですよね、
アイドルに詳しいと。
葵ちゃんこそがちょっとアイカツをちょっと象徴する僕存在かな。そうです、
だからあの周りのアイドルがなんかそう可愛らしい行動だったりとか、可愛い服とか着てたらテンション上がって写真デジカメ取り出して写真パシャパシャ撮るような子で、
そう、
ただそこでちょっとまた引っかかるのが、そういうその可愛い服とか見ると 穏やかじゃないっていう。
そう、穏やかじゃないわね。
名言。
穏やかじゃない
わ。穏やかじゃないってなんだ。
またこれが口癖っていうほど頻繁に出てくるかっていうと、そうじゃなくて思い出した頃にそういうのあった。アイカツ、アイカツもそうなんですけど。なんか一時期いきなりなくなって、これも
普通のアニメと違いますね、その作りが。
緩い感じ。
緩いっすね、それ。緩いですね、それね。
思い出した頃にっていう。あ、
そのあたりも決まってるあたりがいい。僕前見た時は、ね、中二病の女の子いましたよね。
ゆりかさん、
バッファイア、
あの子は僕そのチラッと見た時にぐっとちょっと引きつけられて。
ゆりか様のプロ意識っていうのはやっぱ大人としてもみんな響いたと思うん
です、
はい、
僕ゆりか様一番好きです。
あ、そうです、やっぱり人気あるんだ。
ゆりか様はアイマスの世界にいても売れると思うんです
よ。そうです、コンバートしても。
ゆりか様見たことない人に説明させていただきますと、ゆりか様っていうのは普段自分は吸血鬼だって言ってるんです。で普段棺桶で眠ってるっていう。
だからマリミテにおけるトウコちゃんの髪の毛を灰色にした感じで、
そうですね。
で、まあちょっと小悪魔的な、
はい、そう
です。でドラキュラ吸血鬼なんで、うん、日を浴びちゃいけない。いつも傘をしてる。
日傘をこう持
って。で、まあ、とあるオーディションではその傘がきっかけで空に飛ばされてしまう。
ありましたね。
でも傘は離さない。プロ意識。
プロ意識。彼女はね、アイマスの世界から通用する。
なるほど。
でしかも声やってるのが響きの声やってる沼倉さん、
沼倉さん
だ。そうなんだ。
でちゃんと刃的な感じのが
ある
。
そう
です。でも実はニンニクラーメンが好きみたいな。
そう、やっぱ
ドラキュラだから
ダメでしょ、逆でしょ、
キャラ作ってる。
あ、なるほど。
だから見られるとすごい恥ずかしがるとか。
でも最初さ、視聴者的にもさ、キャラ作ってんのか作ってないのか、はい、半信半疑。
そうなんですよ、神聖なのか。完璧なんですよ、
あの徹底ぶりすごい。
でも結局ニンニクラーメンでバレるっていうか、作ってたってことはバレちゃう。
それがその自己団たちもこの子は本当にこういう子なんだって、本当に怪しい魅力、
もしかしたら本当にドラキュラなの
か、
そう、怪しもうそれぐらい純粋なんで、いちごちゃんたちは。
あ、そうか、
怪しい魅力で売り出してるアイドルの子。
なるほど。
でちょっとなんか話しかけようとすると、私に近づくと血を吸うわよって言われたりとかして、本当になのかなと思って、ある時学園内で部屋に訪ねたら、なんか見た目がすぐ似てるんだけど、髪の毛を下ろしてて、
そうそうそう、
眼鏡をかけてる子が出てくるんです。
結構黒縁の太い眼鏡を。
いや、まあ、いい CG でしたね。
その子は出前でニンニクラーメン食べてて、でバレちゃうんですけど、
同一人物です
ね。
で、ある時それをそのニンニクラーメンを出前で撮ってるのを週刊誌にすっぱ抜かれるっていうのがあったんです。
で、一大事ですよ。
東堂ゆりかキャラクターは
作
っているのかみたいな。
だからあの世界で彼女がどれくらい売れてるのかもいまいちよく使わないんですけど、
中間して養成所なのか
分かんないの、その売れてる子なのか
知名度あるってことですよね。でもその
級
生なのかどうかもよく分かんない。
そうです。もういちご団たちはもうアニメの中ではもう超売れっ子なんですけど、今はスターライト学園で学校の高等部にいるっていう設定なんです。
その辺もなんかかっちり設定を決めない緩さが逆に魅力なんですかね。
あと、去年の10月からその新シリーズが始まりまして、今度はその ライバル校じゃないですけど、ドリームアカデミーっていう学校が
ライバル校、
ライバル校が出てきて、その子たちもまたその今までそのスターライト学園にいる子たちとはまた違ったアピールで、そのアイドル活動をしている子で、
そっちも女性のアイドル校、
そうですね、女の子たちが。そっち の, そのドリームアカデミーにプロデューサー化っていうのがあるっていう設定ができて、
松崎さんとか僕はざわざわしますね、そのプロデューサーと聞くと。
穏やかじゃないです、
穏やかじゃない、
穏やか
じゃない、
こういう時使うんだこれ。
そドリームアカデミー筆頭じゃないですけど、いちごちゃんとついになるような存在として、セイラちゃんっていう見た目、ギターも弾いたりするようなロックっぽい子がいるんですけど、その子をサポートするプロデューサー家のキーちゃんって女の子がいるんですけど、このキーちゃんがふとしたきっかけで、キーちゃんがちょっと歌って踊ったりすることをしなきゃいけないっていう
会
があるんです。
確かにある
んですけど、キーちゃん普段メガネかけてるんですよ。またで、そのアイドル活動、人前で歌って踊るときにはメガネ外してまた可愛らしい服着るんですけど、これがまた抜群に可愛いんですよ。
いいですねそれね。
そうで、その子の口癖が何でも繰り返して言うっていう、
ありがとう、そしてありがとう的なこと。
ちょっと喋り方が
喋り方がちょっと
よく言うのはオッケーオッケーオッケーって言うんですよ。あ、すごいプロデューサーかなのにバカっぽいっていう。
あ、なるほど、キャラ立ったアイドル並みにキャラ立ってますね、
うん、いやかなりキャラ立ってます。トンチンカン、
はい、僕が気になるのは それこそ葵ちゃんがアイマス見てんのかっていう、はい、
お
葵ちゃんはアイマスとかウェイクアップガールズを見てるのか、ラブライブ見てるのかっていうことが気になる。
だから実際のアイドルだけじゃなくてアイドルアニメみたいなの、
うん、AKB とかはもちろん知ってるのかな、う
ん、まあ、まあ抑えてるんじゃないですか、
ね、絶
対
そうですね。
二次元に行くかどうかってことですよね多分。
あ、
どう思う、
リアルアイドルで、
まあ、だからその確かに三次元のアイドルが好きっていうのがやっぱ葵ちゃんだと思うんで、二次元のアイドルアニメ行ってるかっていうのはちょっと引っかかる。
現実でもそうなんですけど、三次元のアイドルって二次元に行かなかったり、逆も僕もそうなんですけど、やっぱリアルのアイドルは全然興味ないん
で。でも松井玲奈とか好きって言うじゃないですか。
はい、あります。
いや、
知らないでしょ。
はい、はい、あの SKE の松井玲奈さん
です、ね。SKE は聞いたことある。
はい、
シャクサワコさんみたいにこっちが来ると分かるんですけど、まあやめちゃいましたけどね。
まあでも葵ちゃんは確かにそのアイドルアニメも研究してるって設定が急に出てきたらびっくりしますけど、
なんかあの口ぶりだとどっちかというと二次元も好きっぽいけどね、なんか軽音とか好きそうな感じしますけどね、うん、
あ、なるほど。
なんか
卒業後はナムコプロ就職も考えてる感じはしますよ。
第二の人生、ナムコプロありえそうだね。やっぱりアニメは A1 ピクチャーよねとか言いそうな感じはあります
ね。アニメオタクだ。
確かにオタク気質なところありますからね、葵ちゃんは。いや本当アイカツは、まあ、今ちょうど1年半放送から経ってて、で
もうそんななりますか。
でもうこの人気で今年の12月には映画もあるので、
あ、多分
劇場版やるんですよ。
アイカツがここまで来るとは作ってる本人も思ってなかったと
思う。佐藤さんが企画会議に参加してたらその時にはまさか。でも今大ブームになってます、
うん、すごいです、すごいことですよ、ね、
とんでもない勢い。
いや逆に言うと、だからそのいわゆるおもちゃを売るっていうタスクがある中で、
うん、
どううまくそれを売るようにするかっていう、まあ、パズルですから、
うん、
基本的には紹介試合になってもおかしくないものが、
はい、
これだけうまくこうみんなが楽しめる作品に仕立て上げてる、うん、これはもう現場の人の腕ですよ。
しかもいわゆるその深夜アニメを見てるような人たちにこんだけ響いてるのかって多分びっくりはされてると思う。
ちゃんと子供にも響いてる。アイカツカードとかもう手に入らない、
うん、そうです、売り上げとんでもないらしい
です、ね、うん、リアル小中学の女の子がやっぱハマってる。
そうですよ、だからちょっとブシロードとかに吸収されてもおかしくないぐらいマーケットですよね。
ブシロード男の子はね、ブシロードですけどね、
あのカードゲームぐらいのマーケットはすごい。
そうそう、いやでもやっぱりその純粋にもうアニメは女の子の可愛さだけでも全然見れ、
確かに、
うん、キャラ立ってる子いっぱいいますし、あのパラシュートで降りてくる子もいますし。
どういうこと？
ちょっと意味わかんない。
全然意味わかんない
ですよ。いやだからさ、そうそう、あの、まあ、帰国子女とかパラシュートで降りてくるとかあるんですけど、はい、俺本当気になってるキャラが一人で、箕輪ひかりっていうキャラクターがいた、
は
い、これは、はい、初期もう本当だから初期はゆりか様が出てくるか出てこないかぐらいの時に、はい、あれはだからすごい地下アイドルの、
はいはい、
ネットとかを中心にものすごい絶大な人気を誇るアイドルがスターライト学園にいて、結構な煽られ方で出てきたんだよ。
そうなんです。
で俺このでしかも結構可愛いキャラクターなんですよ、
はい、
であのキャラクターが割とキャラ立ってて、うん、まあ、ある回ですごくまあ主役扱いで出てきて
フィーチャーされるとか、
はい、で俺これからなんか割とユリカぐらいフィーチャーされる感じの、あるいは、はい、主人公のこうライバル的に1期目最終的に絡んでくるのかなとか思ってたんですけど、その後全然出てこない。
ゆるいな。
でも一瞬だけちょろっとなんか出てきたりとか、
出てきましたね、
えって思ってフラグがまた立ったのかなと思ったら、また結局そのまま真っ白に死にいなくなる。もうもう光どうなってんのよ。
いや魅力的なキャラっていっぱいいる、
魅力的なキャラだって言った
よね、いっぱいいるんです。やっぱなんかメインをフューチャーする
もったいなくて
何人かはちょっと
だからちょっとその WWE とかみたいにちょっともう一回プロレスラーとして出てあんま人気がなかったらもう下げるみたいな。
あ、
キャラ変更とかそのまま
人気ないわけじゃないでしょうけど、
ね、井上光すごい良かったんだけどな。
でも同人誌では追っかけてる人絶対いるでしょうから、
そうだよね、
その不遇に思って、うん、
そのお約束をあえて崩すみたいなものも多分僕ら大きいお友達的には結構その刺激をされるんじゃないですか、
う
ん、多分
ストーリー的にもそうですし、あのアイドルたちが実際にアニメの中に、まあ、あの歌を歌ったりするんですけど、その歌が声優さんが歌ってるんじゃなくてまた別の人が歌ってるんです。スターニスっていう、
そう、またあの秋葉原のディアステージっていう、あの、
ありますね、
ありますね、あそこにで普段立ってる方々
で、え、別人が声を歌う、
歌う
んです。そう、でもそれって仮想キャストじゃないですけど、
快感フレーズ方式です。
なるほど。だってマクロスフロンティアだって遠藤さん歌ってないでしょ。
そうですね。あ、そうか、あれを普通に受け入れましたもんね、そういえば、
う
ん、
あ、そういうこと
です。そういうシステム
ですね。で、このスターアニス、あ、まあ、一応メンバー8人なんですけど、もうこのアイカツと相乗効果でやっぱそうすごい人気が出てきて、今年だってアニメロサマーライブ出ます。
マジで、
こんな速度で
出るんだ。
はい、
本物ですね。じゃあもう、
はい、
そう、歌のライブやっても声優ファンが押しかけるというのは本当にアイカツのファン の、 その女の子たちが来るようなイベントが来るっていう、だから普通のアイドルアニメとはちょっと違った感じになってるんですよ。す、
ね、しかもやっぱでもそこはあのちっちゃい子たちと大きな友達はちゃんと分けてるところがあって、このスターアニスさんが、この間 CD 出した時に発売記念イベントやります、昼の部と夜の部がありますって言って、
なんだろう、
場所も違うんですよ。昼の部はなんかオープンスペースみたいな場所で、あの入場無料みたいな感じで
やります。ね、
ここ
ね、
あの親子連れです。あ、まあ、基本的にちっちゃい子ばっかりのスペースと、で夜の部はライブハウスでやるもう完全に来る人分かってますよねっていう、
ドリンク代をこう出すような感じの大人が来るような。
だそこもやっぱりあのちっちゃい子たちがなんかプリキュアの映画の時にもあったじゃないですか、 なんかそのあのどう見ても一人で来てる男の人とかがいてちょっと気持ち悪いですみたいな意見があったりする中、相方は住み分けてるんですよ。
プロデューサーというかプロモーションうまいですね。
そう
な
んですね。いや、だからその本当に今一緒にあの FM の番組やってるモフクちゃんっていう女性がいるんですけど、そのモフクちゃんがディアステっていうのを作った人で、
そうですね、
それが今の電波組とかのプロデューサーさんなんですよ。彼女がだから結局スターニスとかも生み出してるその会社の社長さんなんですけど、俺がこの間収録の時に今何ハマってんのって言ったらアイカスとラブライブって言ってたじゃないですか。ガチはどんだけ好きなん
だ。ガチじゃないですか。
むしろ今二次元寄りの人になってますから、
仕事も趣味も
で、あのサキが好きって言ってた。
俺ら側の人間じゃないですか、それ。
いや、アイカツはもうこれからまたどんどんでかくなってくれると思うので、ね、
またちょっとアイカツ特集やりましょう。
なるほど、
う
ん、はい、
ハタアキの先っぽだけたたられちゃう。
はい、このコーナーは世界のハタアキ先生に何度も聞いたあの曲について直接聞くことができてしまうというコーナーです。本日もいただいております、熱文字ネームサテラ先輩、畑先生、辰夫先生、こんにちは。
こんにちは。
スフィアのムーンシグナル、乙女妖怪ザクロのオープニング、ムーンシグナルが好きでカラオケに行くたびに歌っています。
ありがとうございます。
この曲に関する畑先生の話聞きたいです。
はい、これはですね、スフィアさんですね、はい、もう私のあれですね、乙女担当の私が前回ですね、
畑先生の中にいる乙女が出てきてると、うん、
普段は出てこない乙女ですね、
うん、あったんですね、まだ死なずによかった
あ、ね、まだ生きてますよ、大事に隠してますからね。
隠します。乙女妖怪ザクロですからね、あと乙女、
うん、そうなんですよ。やっぱりね、乙女っていうのは恋するんだけど、
うん、
恋に自覚的ではないところもあるっていうのが乙女かなって思ってて、
やっぱあ、これが好きってことなんだみたいなところまで結構時間がかかるっていうのがいいですよ、
うん、ね。そう、そのためらいとか戸惑いとか、はい、そういうのがあって最初は分からない、ぐるぐるしてて、
うん、
なんだか落ち着かないなっていう気持ちから、うん、あ、これが恋というものなのっていう自覚をするとこまでを語るのがこの乙女の美しさというか、いじらしさというか、そういう部分があると、
うん、
思うんですね。
いいですよね。
なので、そう、最初からこう恋をしてる乙女を語る前にまずですね、
うん、
恋に気づいてしまう乙女っていうのをね、
やりたいなと。ああ、なるほど、うん、これがっていう、
うん、で今までそれがしたことがないと分かんないんですよ、それが恋なのかどうかっていうのは。
うん、だから初恋ってことですよね。
うん、
うん、
うん、うん、うん、
あ、一目惚れとかじゃないんだ。
目惚れとかじゃないですね、うん、でも一目惚れっていうのも一目で気になるってことはあるけど惚れっていうところにまだ自覚的ではないから、
なるほどなるほど、
あれなんでいつもこの人のことばっかりを考えちゃうの、
いいですね、
とかなんでこう
いいですね、
いつも例えばあの人に言ったらどうなんだろうとか考えちゃうんだろうっていうところをまずぐるぐるするのが乙女だと思うんですよね。もう
そのぐるぐるしてる乙女萌えですよね、
うんうんうん、でそのぐるぐるしてるとこっていうのは男性から見ると、まあ、やっぱ可愛らしい、いじらしい、守ってあげたい、あと女性から見ると、うん、その自分も乙女だった自分っていうのを思い出させてくれる、うん、このキュンとした切なさがあって、うん、あ私にもこういう時があったなっていう、
なるほどね、
なんかね、あの乙女の心情っていうのは、うん、男女ともにねとっても好きなものだと思うんですね。
確かに確かに、
なのでね、そこをねフューチャリングでちょっと大切に表現してみましたという感じでございます。
なるほど、確かに乙女妖怪ザクロもそういう世界観のね、はい、うん、アニメでしたし、
ね、そう、それぞれ出てくるあの女の子たちがね、うん、それぞれ心に乙女を持ってて、
そうですね、
もうみんながその心を大事にしようとしているって、うん、だけどもこういろいろ紆余曲折があるという、
それをまたね4人の女の子が歌ってるっていうことにまた意味があるわけですよね、
うんうん、そうなんですよね。
あ、すごい、あ、いい話伺いました、ありがとうございます。今度は僕、はい、カラオケで歌うときはちょっと乙女の気持ちで歌ってみたいと思います。
はい、お願いします、
は
い、
畑明先生の本編の弱り目にたたられるレディオは毎月3日13日23日の3のつく日に配信しております。このコーナーではですね、畑さんに直接あの曲について何か聞きたいという方をお待ちしております。熱もじゃと gmail.com までお願いいたします。まあね、弱り目にたたられるレディオの方はあの何らかの方法でたどり着いてください。
はい、
ポッドキャストやってますんで登録してお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
熱もじ、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こういう感じのね短い特集もあっていいのかなという感じでね、ちなみにこのアイカツ特集、収録がもう今年の頭ぐらいですかね、2月ぐらいだったか1月ぐらいだったか分かんないですけど、その時に撮った随分古い音源なんでね、今聞くとなんかどうなんだろうと思うところもまああったかもしれませんが、まあそこもご愛嬌ということで、まあこのようなねちっちゃい作品の作品のちっちゃい特集、があるといいかなと思いまして、まあ、たまにはこういうのもね、もうそろそろ番組的には新番組も始まりつつありますから、そして最終回もね迎えつつありますから、この1話、そしてね、部費部の方もぜひぜひお送りいただければなと思います。多分8月の頭ぐらいにねまた、全部見てみた件やると思いますんで、それまでにだいたいね自分が見たいものをだいたいできてるとは思うんですけども、まあもしかしたらこの番組で初めて聞いたなんていうタイトルもあるかもしれませんしね、なかなかこうこれだけたくさんあると何を得ればいいか分かんなくなっちゃうっていうのもあると思うんで、ぜひとりあえず最終回まで終わったやつでこれ特集してほしいなみたいな、チャイカ特集してくださいとかね、弱虫ペダル特集やってくださいとかね、そういうのもあればどんどんお受けしようかと思ってます。畑さんへの質問、畑明先生への質問、先っぽへたたられちゃうのコーナーもお待ちしておりますし、理想のあの子とのデートの CG を教えてくださいという部費部のコーナーも募集しております。というわけで、まあ、また来週お会いしましょう。次の、編集室の収録がですねもう来週なので、今週末までに全部部費部とこの1話送っていただければなんとか間に合うかなという感じのぐらいです。今週は以上でございます。